こんにちは、小野康成です。才能の履歴書。この番組は輝いている人、面白そうな人、一つのことを追いかけている人、僕が惹かれる各界のトップランナーたちは何を考え、そしてどこへ向かおうとしているのか、直接話を聞いてそれを音声で伝える番組です。今回のゲストは一般社団法人才能心理学協会理事長であり、自分の秘密、才能は9割の著者でもある北畑康義さんです。才能を生かして自由に生きるとは一体どういうことなのでしょうか。北畑さん自身が才能心理学を通じて自分の才能を使って自由に生きる生き方をどのように手に入れたのか、その方法を具体的にお伺いしてまいりました。どうぞお聞きください。ある小説の中にフレーズが言ってることはちょっと逆なんですけども、あ、これ北畑さんの言ってることと同じことだなって思ったことがあります、ね、それはね、こういうあれなんですね。人は未来しか変えることができないと思っているけれども、未来は、常に過去を変えていくと、過去は変わるものであるし変えられるものでもあると、それだけ過去というのは繊細なものなんだっていう、そういう言葉なんですよ、で要はこれどういうことかっていうと、過去を振り返っていくと未来が変わってくると過去の事実、捉え前方が変わってきますよね、
見方が変わる。
そうですね、すごくさ、例えばシャネルであればネガティブな、ないって言ったものが、その成功して自立をする女性をやっていくことによって、ある人によってはなかったというもの、ずっとネガティブな思いだわけじゃないですか。
そうですね、
それがその自分がまあその未来を変えることによって、その時に思っていた過去の思いは、18歳の時に思っていたその、何もないという思いは、35歳の時には輝かしいものになっている、それがあったからこうなんだというものになっていくということだと思いますね。これなんかこう一見結構逆のような気がするんですけども、結局どっち、目の付けどころがどっちかっていうことで、そういった意味で言うとですね、これもよく北場さんおっしゃるんですけども、人生100年の時代にも突入したと、そうすると、今50ちょっと過ぎなんですけども、僕は100まで生きれなくとしても80まで生きたとしても30ですよね、そしたら200年前だと、もう今の時代では僕はもう命あったかないか分かんない
ですね。
でもあと30年あると、というと20歳の時と一緒なわけですよ、
です、ね、
数字だけで言うとですね、というとそのいくつになっても自分の才能を見つけて、残りの1週間のためにそれをもう一回、これからはこの才能心理学という勉強が50代とか60代とか、もっとは70代の人なんかも、どんどん学ぶべき
あり得るでしょうね。実際今ね40代ぐらいですよ、多いのは、今40代以上50代の方もそうですけど、みんな元気なんですよね。なんかしたいと思ってる、だからその、第二の人生を始めるために自分の才能を見つけたいと思っている方すごく多いですよね、それは日々仕事してて感じます、山田さん言ったみたいに100年時代だから、僕今40代なんで、100だったらあと60年でしょ。
そうです。
そしたら0歳としたんですよ、ちょっと前に。
二度生きる。
そうそう、二度生きるようなもんですよ、だからなんか早々になんか人生終わったみたいに思うのは、もう本当時代遅れますので、全然いけますよね、だとしたら重要なのは残りの人生どれだけ充実させたいかというところで、やっぱそのためには自分の好きな仕事とかビジネスをするのが一番だと思います、70なんて嫌な仕事したくないでしょ。
それ
でしょ。
してたら生きられないよ。
生きられないと、精神的にも肉体的にも辛いじゃないですか。だからやはりこれからは自分が一番やりたいと思う分野で才能を磨いて、それを仕事にして収入を得る、そういう仕組み、働き方を作ることがもう全ての人に必須になるようなかと思います。
そういった意味でやっぱりこの学問はどんどんと広めていくべきだと思いますし、やっていくべきだと思います。でちょっとその先の話なんですけど ね、今自分の才能がやりたいことがこれだと分かったと、そうは言ってもですね、じゃあそれでどうやって飯食うねんと、
はい、ああいう方もおられると思うんですよね、
はい、
でその辺は例えばその才能をお金に変えるとかですね、うん、その自分の才能を使ってですね、
はい、
自分らしく生きていくためには、分かるだけではダメで行動しなきゃダメですよね。
そうですね。
その辺は実はこれ、まあ、自分に対するメッセージでもすごくあるんですけども、はい、その辺の、まあ、アドバイスも含めて、
はい、自分の才能を生かして、ね、そのお金を稼ごうと思ったら、
はい、
ビジネス的な側面がすごく重要で、
ま
あ、簡単に言えばそれをどうお金に変えられるのか、まあ、どう商品化サービス化して、うんうんうん、まあ、かつそれを販売していくのか、
うん、
この辺を知っていくのはとても重要ですよね、うん、なので、まあ、結局そのビジネスというのはビジネスの基本は人のニーズに応えることじゃないですか、はいはい、でニーズに応えられて初めて価値提供できるので、うん、まあ、その対価としてお金をいただく、うん、まあ、これがビジネスの基本なんですよね、
はい、
今その自分らしく働きたいとか好きなことを仕事にしたいと思っている人は多いですけども、うん、まあ、そういう人たちの中でうまくいかない人は自分が好きだけでやってるからなんですよ、
はい
はい、うん、そのあなたの好きなものが一体誰のどんなニーズを満たせるんですかっていう、うん、ところをしっかり考える、うんうん、まあ、ここは必要ですよね、うん、で今その方法がわからないということは、うん、圧倒的にそのビジネスの経験とか知識が情報が足りない、
うん、
考え方ですよね、うん、ビジネスマインドが足りない、うん、ったりとか自分の中で発想がないから、うん、やはりそういうのが得意な人とか、
うん、
できてる人のところに学びに行くのが一番いいです。
うん、
僕もそうですけど、まあ、もともとその心理学の研修とかをずっとやってきたので、うん、どちらかと言ったらその先生業、まあ、講師業で、
はい、
前を勤めてたんでね、ビジネスのことなんか全然、まあ、学ぶ必要もなかったわけですよ、前の会社でいたから、うん、で独立してから、うん、学んだわけですけれども、うん、まあ、才能心理学で僕が作った勝手にやってる、はい、勝手にやってるっていうか、勝手にやってるものでね、そんなものが売れるかどうかとかね、才能に興味がある人がいるのか、いるのかわかんないですね。日本で才能開発専門でやってる人もいないし、
うん、
だから自分はそのビジネス化するっていうのはどうすればいいのかでも学びに行きましたし、うん、で、あ、こうやったらいけるかなという、まあ、予測のもと、うん、5年前に、うん、まあ、立ち上げて、うん、おかげさまでスムーズにいってるわけですけど、うん、その辺は、まあ、ビジネスの学ぶことですよね。
それはでも北田さんの場合は、うん、その才能を開花させるということを、はい、まあ、ビジネスにしようと思われて、それが商品になるかというか、まあ、それはメンターの方に学びに行かれたっていうふうに思われた、はい、最初からこれをビジネスにする形にするっていうふうに思われたわけですか。
そうですね、うん、まあ、僕が一番思ってたのはビジネスにするというよりも、
はい、
社会に根ざす形で残したいなと思ったんですよね、うんうんうん、まあ、せっかく研究をして見つけれた理論で、まあ、これを使ったらそんなに見つかるっていうのは分かってたから、
うん、
例えばそれが例えば僕が死んだらもう忘れ出されるっていうのはもったいないなと思ってたんです。僕がこういうセミナーとか研修業界にいるわけなんですけど、セミナー業界に向かっていますが、有名になった先生が亡くなったり年季が落ちたら、うん、その人の持ってるコンテンツも消えるっていうのは、うん、よくあることです、うん、それ非常にもったいないんですよね、はい、だって学べばそれで人生変わる人が本当はいっぱいいるわけで、うん、まあ、そういう意味で僕は、まあ、ビジネス的には自分の名前を売るというよりも、うん、才能心理学という名前の認知度を上げるために今までやってきて、だから今も才能プロファイルの育成とかやってますけど、
はい、
まあ、才能プロファイリングという名前を知ってもらうような、うん、努力をしてきました、
うん、
でそうすれば、まあ、毎日僕に何かがあったとしても、うん、うちの講師とか、
はいはいはい、
才能プロファイラーたちがそれができるから、うん、まあ、彼らのところに学びに行けば見せてできるようになるし、
うん
うん、そういうことを僕は考えましたね、うん、一番初めはそのどうやったら社会に根ざせるのか残っていくのかっていうことを考えた。
一番最初の才能心理学の、はい、広げていくということで、はい、一番最初にされたことって何をされたんですか。
僕の場合は、
はい、
まあ、教育プログラムを提供してるわけですよ。
はい、
で教育プログラムっていうのは形のないサービスなので、うんうんうん、 しかもそれは僕が研究して発表したことで、うん、じゃあそこに何かそのすごい僕自身がなんか有名な人なわけじゃないですしね、そんなに、うん、例えば学会とかで有名な先生っていうわけでもないですし、うん、他人から見たときに、うん、あそんなあるんやでも本当かなみたいな、うん、っていうレベルじゃないですか。何も知らない、
まあ、今はそうじゃないです
よね、まあ、今はね5年やってきたのはそうじゃないと思うんですけど、はい、まあ、始めたときはまさにそんな感じですよ、うんうん、でその時にじゃあどうしたらみんなに興味を持ってもらえて、うん、かつ、うん、あの信用してもらえるのかなと思った時に、うん、一番いいなと思ったのは本だったんです。
はいはい、
財の資料本だった、それを本として書いて、うん、本屋さんに並んでいたら、うん、まあ、その本の中でこうロジックとか説明できるので、皆さんに読んでもらったら納得してもらえるし、はい、だからまずは僕の場合はその本を出版しようと、うん、思いました。
今先生が一番、こういったところに飛び込んで、アウェーな形でですね、
はい、
身を置いて、はい、こんなのやってみやでっていうことを、
はい、
表現したいような対象の人たちってどういう人たちなんですか？
ア
ウェーなのかどうなのか分かんないですけど、まあ、この間ちょっと放送の中で、
うん、あ、そうですね、あの話は、僕どういうことかというと、その僕は自分の仕事は、才能心理学を根付かせることだと思っているので、全く知らない人とか、まあ、興味のない人に知ってもらう、ことが重要だと思ってるんですよね、まあ、仕事とかしていると、まあ、ついついその自分のことを気に入ってくれる人とか、
はい、
すぐに分かってくれる人とかの方がビジネス的にはやりやすくて、それはそれで大事なんですけれども、僕の場合目的はその世の中の全ての人が自分の才能を生かして社会を作りたいと思って、この活動を始めたので、興味のない人とか、興味はあるけど自分の才能なんてないしとか、まあ、例えば、前言ったのは、いやもう、君そういう仕事してるけど、あの才能開発なんて、もう35歳までだよ。もうそれ以上超えたら、人は変わらんから、みたいな、言ってる社長さんとかいましたけど、そういう社長さんにも、いやいや、こうすればそういう方法あると。伝えていくことが、結果的にそういう世の中につながると思っているんですよね。なので、そういうところに、だったら別にどこでも、ある一定の時間を割いて、出ていこうとは思ってますけど、今一番持っていきたい分野は、
はい、
ビジネスの分野と教育現場ですね。
教育現場っていうのは、最初お子様の教育ということですか？
お子様さんっていうより、今は大学、就活前の方
とか、
この間も、ある塾で呼ばれて研修をやってたんですけども、
はい、
まあ、塾の先生たちかね、東大の現役生で、大学生
で、学習塾です。
そうそうそう、
受験のための
受験です
ね。
その先生たちの何人かは、東大生だけでも、自分がどの会社でやっているかわからない、頭の良さとやりたいことが分かっていたら別なんですよ。
はいはい、
もったいないでしょ、
もったいないですね。
それぐらい能力高い。でも、才能プロファイリングとかしてあげたらすぐ分かるし、あ、本当です、そうです、みたいなことが分かってね。で、こういうことに興味があるんだったら、会社選びの基準はこうすればいいって教えてあげたら、もうそれで就活が楽しくなるわけですよ。でそういう学生さんっていうのは山ほどいると思うから、まあ、その学生ですよね、
はい、
これから社会に出る若い子たちが、自分の才能を生かせる会社を、まあ、スタートして、ね、ちゃんと選べるような、まあ、そういう活動したいと思っていると、あとは、まあ、そういう学生も含め、今の社会人の方も含め、まあ、我々はね、最低でも3、40年働くわけで、
はい、
企業の中でその人材や、社員の才能をちゃんとこう見つけることができ、引き出すことができ、マネジメント、まあ、タレントマネジメントですね、
はい、
これができる仕組みが会社の中にあれば、社員も楽しいしね、
はい、
儲かるし、会社もハッピーハンドなん
ですね。
で、そういうことを、ね、一番したいなと思っています。日本の幸福度っていうのは非常に低いんですよ。
世界的には。
はい、それは僕は一つは仕事が楽しくないからだと思います。
仕事が楽しくないと生き方が楽しくないってことですかね。
まあそれはあるでしょうね、うんうん、ただ結局仕事って1日最低8時間するじゃないですか、はい、1日の3分の1を占めてるわけですよ、ね、この時間が面白くなかったら、それ人生つまんない
ですね。つまんないですね、
うん、でも何事も結局その取り組み方の問題で意識が変われば仕事って楽しくなるんですよ、ね、はい、自分の才能とかコアコンセプトが分かれば、まあ、うちの卒業生とかでもサラリーマンとかいますけど、仕事辞めようと思って会社辞めようと思って学びに来たのに、はい、仕事が楽しくなりましたって言う人いっぱいいて、
なるほど、
でそれは働き方、うん、自分の才能の生かし方をこうすれば、今の会社でも楽しくなる、やりがいが出るって気づくからなんですよ、うん、そういう仕組みを社内で作りたい、企業さんの中では、まあ、会社の中で才能プロファイラーを一つ置いて、そういう仕組み作りとか、教育ができるようなのをしていきたいなっていうことを強く思ってます、うんうんうん、でそうするとまあ、社会に出る前、学生の時に一度こういう才能、自分の才能を見つけるっていうプロセスがあり、うん、
はい、
会社の中でもいざという時にはキャリアになる時にね、進路になる時に自分の才能とかキャリアについて相談できる場所があったとしたら、うん、人生悩まずに済むじゃないですか、はい、困ったら頼れるから、そういう仕組みを世の中に根付かせたいなというふうに今思ってますね。
早く出会うとけばよかったな。さっきの話とは逆説です。
僕もそうですよ。僕もね、才能心理学作って始めたの5年前ですけど、
はい、
なんか僕は20代の時にね、もうすでにこういうのがあって教えてくれる人がいたら人生変わったなと思いますよ。
まあ、年齢じゃなくて、さっきも言いましたように、いくつになっても、
そうですそうです、はい、重要なのはね、これからの人生をどう充実させるかですから
ね、うん、そうですよね、うん、最後にですね、まあ、これ言っていいのかどうかわからないんですけども、はい、才能が9割から、はい、まあ、2年ぐらい経ちますかね、3年ぐらい経つんですかね、
うん、3年ぐらいですかね、3
年ぐらいですね、次なかなか出ないのかなって思ってるんですけど、はいはい、なんか次の予定とかないんですか。
次は、今年はお金の本が、
ね、お金の本、
はい、それは FP、ファイナンシャルプランナーの方ですね、はい、と一緒に各教師なんですけども、僕はね、才能というのは心理学的に見たときに、感情ですよね、シャネルで言ったら自由になりたいという感情から彼女の才能が開花したっていうのを、まあ、見つけたわけですけど、
はい、
お金も、ね、感情なんですよね。
お金も感情、
はい、だから、まあ、成功してお金を持っている人は、やっぱりその昔お金の経験っていうのも僕ら子供時代からあって、
はい、
そういう経験が影響していて、ある人は成功してお金持ちになる、ある人はお金に縁がない生活を教えたりとか、
はいはい、
ある人は成功もしたし、お金も手に入ったし、幸せでもありますけども、一方では、お金が手に入ったけど、不幸な人も、
はいはい、
でこれはすべてその人の過去の経験、お金にまつわる経験が影響しているんですよね。はい、でまあ、そういったことを、本、書いた本になる予定で、まあ、これはうちの、まあ、才能心理学のメンバーにとっても、まあ、才能をお金に変えていくっていうところで、お金の知識とかね、どうやったらお金が儲かるのかっていうビジネスの知識だけじゃなくて、お金にまつわるその感情とか心理的な方、自分の癖ですよね、これを知っておくことが、お金も手に入ってハッピーになる人生だっていうことが分かっているので、まあそういう本をまたまたま出版社の方から依頼をいただいたので書いているところですね。それは今年出ます。はい、
かなりこうぐっとこうリアルに興味が、
リアルにありますよ。でも本当にね、これからお金の話で言ったら、まあ、経営者の方とかも当然ご存知だと思いますけど、
はい、
結局重要なのはお金の使い方なんです
ね、
だから、ね、何に使えばお金がお金を生むのか、まあ、これはビジネス的に、人生こそ多くですね、でプラス何に使えば自分の幸福度が上がるのか、これ人生の幸せを考えている、自由な考え方なんですけども、この2つをいかにバランスよく、していくのかが人生の質を上げていくことにつながるなと思うんですね。
楽 楽しみですね、うん、いつ頃のご予定なんです
か。早かったら4月ぐらい。
あ、もうすぐですね。え、来月じゃないですか。そうですか、じゃあこの放送される頃には本屋さんに山積みになっているというようなことかもしれませんね、はい、そうですか、ありがとうございます。まあ、今日はね、僕のメンターであります、ちょっと本当一番緊張しました。
楽しかったです。なんか嬉しいですよね、才能進路を学んでくれた卒業生の方から、はい、こうやってね、こうインタビューみたいなのを依頼をもらえるのはすごく嬉しいです。
いつもはですね、幼い頃どうでしたとかね、そういう質問に言えるんですけどね、さすがにそれ言えられないんです。3つの質問してやろうかと思ったんですけどね。恐れ多くて。すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はまた、才能心理学の北畑先生をお招きして、インタビューさせていただきました。北畑先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
北畑さんのインタビュー。才能心理学の学び方はいろいろですが、僕のおすすめは著書自分の秘密を読むことです。たくさんの事例から才能と感情についてを体系的に学ぶことができます。ぜひお手に取ってみてください。それでは今回の放送はこれにて終了でございます。次回をお楽しみに。ありがとうございました。